はい、こんにちは、左大臣光永です。過ちて改めざる、これを過ちという、まさにこの言葉通りで、人類の歴史を見渡せば人も国家も過ちを犯す、むしろ過ちだらけでありますが、それをちゃんと反省し改められるかという話なんですよ。あれほどダメだ無理だと言われていたオリンピックを、金のために利権のためだけに何が何でも実行し、特権階級のためのバカな運動会をやって、外国人もバカスカ入れまくり、日本人アスリートはこれを一人も辞退せず、自称文化人はコロナは風邪ですとせせら笑い、無知な民は金メダルだウェーと浮かれ騒ぎ、その結果今の状況を招いているわけですよ。言わんこっちゃないという始末です。これをちゃんと間違いだったと認められるかということなんですよ。オリンピックなどということは、少なくとも今やることはバカなことであった、オリンピックをやったことは失敗であったという事実をちゃんと認識し、次に生かせるかということなんですが、まあ生かせないのがこの国です。
金メダルだウェーイ
と、その程度です。今の日本人の国民性、知能の低さがよく出ています。本日は515事件について。長いです。515事件、昭和7年1932年5月15日、海軍青年将校、陸軍士官候補生と農民も含む右翼団体が起こしたテロ・クーデター未遂事件。首相官邸で犬飼剛首相が殺害されたほか、内大臣官邸、政友会本部、日本銀行、三菱銀行、警視庁なども襲撃されました。背景には昭和恐慌による困窮や政党政治への不満がありました。犯人らは昭和維新を行うという思想を掲げていました。事件後、斉藤誠による挙国一致内閣が誕生し、政党政治は終わりを告げました。前回、満州国建国からの続きです。昭和7年1932年5月15日午後5時過ぎ、九段下の首相官邸前にタクシーが停車し、帝国海軍の軍服を着た5人の男が降り立ちました。5人が首相官邸の表玄関から中に入ると、廊下の奥から村田義行巡査部長が、何かご用ですかと声をかけました。リーダー格の男、三上拓が答えて、
我々は海軍大学校の副官である。校長の指示で名刺は持たないが、総理に面会したい、取り次いでくれ。
どうぞこちらへ。村田巡査部長は5人の男を玄関左脇の応接室に通し、首相にご用事であれば受けたまわりましょう。
君ではわからんから、首相に直接面会したい。
ではしばらくお待ちください。そう言って村田巡査部長は応接室を出ていきますが、しばらくして背後からドッタドッタドッタドッタッとかけてきて、拳銃を突きつけられ、首相のいるところはどこだ、
早く案内せんか
と小突き回され、村田巡査部長のボタンは飛び、直帰とシャツが乱れました。5人は、海軍中尉三上拓28歳、海軍予備役少尉黒岩勇26歳、陸軍士官候補生後藤輝則24歳、同八木春夫23歳、同石関栄23歳、彼ら5人が表門組で、もう一方の裏門組として、海軍中尉山岸博25歳、海軍少尉村山忠幸25歳、陸軍士官候補生篠原一之助23歳、同野村三郎22歳。以上9名が首相官邸襲撃、犬飼首相殺害を受け持った面々でした。5人が村田巡査部長と揉み合っていると、玄関から2人の守衛が何事かと顔を出します。後藤輝則が拳銃を取り出し、一発撃つと、弾はそれて玄関の庇に当たり、守衛も村田巡査長も逃げていきました。もはや躊躇はできない。5人は手当たり次第に部屋の戸を開けていきました。しかし、どこにも犬飼首相の姿はない。その時、カチャカチャと音が聞こえたので、三上がその方向に進むと、廊下にある杉の板戸の向こうでカチャカチャと音がしている。鍵をかける音でした。三上が板戸に手をかけると、中から、誰かと声がする。そこで三上は返事はせず、
軍歌を履いた右足で杉戸を思いっきり、
カッ、カッ、カッ、タカ
ー！ついに人が通れるほどの穴が開くと、戸の裏にいた田中早太郎巡査が、
来ました！
と言って奥へ逃げてゆく。三上がついで黒岩が穴をくぐり、三人の士官候補生も続く。先頭を進む三上がどんどん進み、応接室に入ると、そこに田中五郎巡査がいたので、
首相の居所を言え！
首相のいるとこなんか知るもんか！
そこで三上が銃の引き金を引く。弾は田中巡査の脇腹を貫き、巡査はその場でうずくまり、
やられた！やられた！お坊だ！
そういう田中巡査を三上は捨ておいて先に進み、その後ろから黒岩が、ついで三人の士官候補生が続きます。すると廊下に白髪頭の背広姿の男がいたので、
首相はどこが？
黒岩とヤギが問い詰めると、
私は医者であります。今着いたばかりです。
と答えましたが、この医者は実はついさっき犬飼首相の診察を済ませたばかりでした。同じ頃、山岸博士以下、4人の裏門組も官邸の敷地内に侵入していました。士官候補生、篠原一之助が玄関を固め、他の3人は邸内に踏み込み、表門組と合流しました。8人は官邸の日本間を探し回るも、犬飼首相の姿がない。
逃がしたか。
焦る面々、その時。
いたぞ！いたぞ！
三上が声を上げました。日本間最奥の板戸の奥に粗末な食堂のテーブルがあり、その奥に犬飼首相がいました。三上は犬飼首相に銃口を向け、ためらいなく引き金を引くと、
カチ
ッ。音はするが弾が出ない。三上らの銃は弾を一発しか入れておらず、さっき巡査を撃ったため空になっていたのでした。そこで三上は犬飼首相に狙いを定めたまま銃を左手に持ち替え、銃口を向けたままの銃に静かに弾を装填しました。
そう騒がんでも静かに話せばわかるじゃないか。
犬飼首相は両手を前に出し三上に近づいていく。すると三上が言いました。
騒がんで観念せにはならんのはお前の方じゃないか。しかし今になって文句があれば聞いてやろう。
すると犬飼は、
あちらへ行こう。
と言って三上を先導して食堂を出ようとする。その間、
話せばわかる、話せばわかる、
と犬飼は繰り返していたと言います。三上が犬飼の肩に手をかけて、
いたぞ、いたぞ
と叫ぶと、これを聞きつけて他の者も集まってきました。犬飼は三上を先導して客間に向かう。その後ろから幼子を抱いた女がついてきました。犬飼首相の次男、タケルの妻、犬飼中子と4歳の安彦でした。ちょうど犬飼首相と夕食を共にするために官邸に来ていたところでした。黒岩は犬飼殺害の現場を見せるのは忍びないと考え、そばにいた女中に言いました。君たちには別に危害を加えないから、あちらに行っていてもらいたい。その間、黒岩の銃は4歳の安彦に向けられていました。犬飼は客間に入ると、床の間を背に座卓を前に座りました。
まあ話を聞こう。
と言って軍人たちに座るよう手で示しましたが、彼らは立ったまま首相を取り囲む。犬飼は卓上にあったタバコ入れから巻きタバコを取り出し、これを軍人たちに勧めるような格好で、
靴ぐらい脱いだらどうじゃ。
すると三上が、
こいつ靴なんかの心配は後にしたらどうじゃ。
しばしの沈黙。やがて三上が、
我々が何をしに来たかわかるだろう。
言いたいことがあれば言え。犬飼首相が身を乗り出して何か言いかける。そこで山岸博士が、
問答無用、撃て。
黒岩が首相の前に出て発砲。ほぼ同時に三上も首相の頭を狙って発砲。犬飼首相は座卓の上にうつ伏せに倒れ、右のこめかみから血がツーッと流れ落ちました。
引き上げろ。
三上が号令すると、襲撃者たちは速やかに現場から立ち去りました。三上らが立ち去った後、女中の山本照が犬飼首相に駆け寄り、
旦那様、旦那様、傷は浅いからしっかり遊ばせ。
すると犬飼は、とうなずき、左目だけを開け、右手を伸ばして、
あの若者を呼んでこい。話せばわかる。話せばわかる。話せばわかる。
と、三度繰り返しました。 それからテルに卓上の巻きタバコを取って火をつけてくれと頼むと、テルは言われた通り巻きタバコを取って犬飼いの指に挟んで火をつけるも、犬飼いはそれを口までは持っていけずにポトリと指の間から落としました。後日、犬飼い師匠と軍人たちのやりとりがやや単純化されて、話せばわかる問答無用、民主主義とファシズムの違いを端的に表したやりとりとして長く記憶されることになります。午後11時26分、犬飼首相は息を引き取りました。内大臣官邸襲撃。以上が後半記録や三上拓の獄中記録による首相官邸襲撃の模様でした。しかし、首相官邸の襲撃は515事件の一つの局面に過ぎません。515事件は複数の目標を一斉に襲撃した同時多発テロでした。襲撃者は第1組から第4組まで、それと農民決死隊に分かれ、組ごとに別の任務を帯びていました。第2組は海軍中尉古賀清25歳、陸軍士官学校中隊池松武23歳、陸軍士官候補生西川武俊22歳、同菅勤、同坂本健一の5人からなり、攻撃目標は内大臣牧野信明の官邸でした。牧野信明はロンドン海軍軍縮条約を受け入れた経緯から、軍部や右翼から天皇陛下をたぶらかす君側の奸物として憎まれていました。午後5時前、古賀清以下5人は高輪泉岳寺で赤荻氏の墓参りを済ませるとタクシーに乗りました。午後5時25分、三田の内大臣邸前に着くと、彼ら5人は車から降りました。官邸正門右側には橋井喜一巡査が立証に当たっていました。上市かもしれませんね。上市か喜一か分かりませんでした。古賀清が正面の屋根越しに官邸内に手榴弾を投げ込むと、玄関口で爆発しました。橋井巡査が驚いて走ってくる。古賀清が銃口を向ける。橋井巡査逃げ出す。その背後から古賀が引き金を引く。すると橋井巡査の肩口に命中しました。その間、池松武も手榴弾を投げましたが不発で、手榴弾は現場に虚しく転がりました。古賀清以下の5人は急いでタクシーに乗り込み、芝公園付近で降りると警視庁に向かいました。道中、三上拓が作成したビラを3度街中に巻きました。その文面は、日本国民に激す、日本国民よ、国家の祖国日本を直視せよ、政治、外交、経済、教育、思想、軍事、どこに広告日本の姿ありや、国民諸君よ、武器を持って立て、今や法家救済の道はただ一つ、直接行動以外の何者もない、に始まるものです。警視庁襲撃。午後5時40分過ぎ、桜田門の警視庁前に到着。すでに第3組が車で到着しており、手榴弾が歩道橋の電柱に当たって炸裂するのが見えました。第2組の士官候補生菅と坂本も手榴弾を投げましたが、どちらも不発でした。そのうちに第3組は車で立ち去ったので、古賀清は車を進め、車の窓から警視庁内を伺っていると、どうしたんですか、巡査が声をかけてきたので、古賀は銃を向けて一発発射。あっ、巡査は慌てて逃げていく。池松武と西川武俊が車から降り、警視庁玄関から出てきた背広姿の一団に銃撃を浴びせかけると、一団は慌てて警視庁内に逃げ込む。しかし、他の組との連絡も取れず、わずか5人ではどうしようもない。彼らは警視庁こそ今回の決起の最終決戦場と考えていましたが、お粗末な結果に終わりました。そこで古賀は第2組全員を車に乗せ、運転手に東京憲兵隊本部に行くように命じました。古賀清らの車が憲兵隊本部に着くと、少し遅れて三上拓ら第1組の車も憲兵隊本部に着きました。自首しに来たのでした。そこで古賀清が三上拓に尋ねて、首相官邸はどうなった、犬飼いはやった、牧野はどうした、牧野はやらなかった、手榴弾を投げ込んだ。すると三上は残念そうにして、もう一度行こうと言いますが、同志からも憲兵からも止められ断念しました。古賀清が牧野内大臣邸の襲撃のリーダーを務めながら、
牧野内大臣の殺害に固執せず、手榴弾も投げ込むにとどめたのはなぜなのか、手加減も加えたのではないかなど、後日憶測が飛び交いましたが、真相は闇の中です。声優会本部襲撃第3組は海軍中尉中村義雄25歳と3人の陸軍士官候補生中島忠明24歳金清豊23歳吉原正美22歳の4人からなりました。芝の声優会本部に着くと、まず中村が車から降りて玄関に向かって手榴弾も投げたが不発でした。ついで中島が手榴弾も投げると、これは玄関のバルコンの砂利の上で爆発しました。第3組はすぐに車に乗り警視庁に向かいました。警視庁前に着くと、金清豊、吉原正美の2人が車から降り、まず金清豊が庁舎2階の窓ガラスに向けて手榴弾も投げたが爆発せず、街路樹の近くに落ちました。金清豊はこれを拾い再び投げると、建物前の電柱の上部に命中、爆発しました。警視庁庁舎前で立証に当たっていた巡査がこの様子を呆然と眺めていました。三菱銀行第4組は明治大学の学生奥田秀夫ただ一人でした。学生服を着た奥田は新宿からタクシーで馬場崎門に移動し、日が暮れるのを待ちました。その間、日比谷の三松百貨店で夕食をとり、屋上へ登ると警視庁の方角からドンと音がしました。午後5時半頃でした。ついにやった。覚悟を決めた奥田はエレベーターで地上に降りて建物を出ると三菱銀行の方に向かいました。道を挟んで三菱銀行と三菱本店が向かい合っている。その両方を下見すると、三菱の本店にはまだ人がいるが、三菱銀行は空でした。そこで奥田は三菱銀行を標的に定めました。目的は帝都の混乱によって戒厳令を発動させること。ならば人を殺す必要はないと奥田は考えました。奥田は一旦東京駅に戻り、便所で風呂敷から手榴弾を取り出し、一個ずつ上着のポケットに入れ、風呂敷は腰に巻きました。それから再度三菱銀行に行き、銀行前の歩道で手榴弾1個を取り出し、安全弁を抜くと銀行の裏庭に向かって投げました。しかし手榴弾は樹木に当たって銀行の前の道路に落ちて爆発しました。その後、東京駅から電車で代々木まで行き、その夜は友人宅に泊まり、翌16日午後7時ごろ下宿に戻ったところを待っていた刑事に逮捕されました。農民決死隊帝都暗黒課、その他別動隊として大貫明義23歳以下6人の農民決死隊がありました。農本主義者立花幸三郎が茨城で営む愛嬌塾の青年たちが決起の趣旨に賛同して加わったものです。彼らの任務は変電所6カ所を襲撃し、帝都暗黒化を引き起こすことにありました。午後7時ごろ、彼らは6つの地点で破壊活動にかかります。奥、これは東京都北区飛鳥山公園の近くです。鳩ヶ谷変電所、ヨドバシ変電所、亀戸変電所、目白変電所、田畑変電所、それぞれの地点で配電盤も壊したり手榴弾も投げたりしました。しかし手榴弾が不発であったり、恐怖に駆られて逃げ出した者もいて、ほとんど効果はなく、帝都暗黒化など全く起こらず失敗に終わりました。6人はそれぞれ自首したり逮捕されました。自首。三上拓をリーダーとする第1組、古賀清をリーダーとする第2組、中村義雄をリーダーとする第3組、総勢18名は午後6時頃までに全員が憲兵隊に自首してきました。しかしまだ武装解除には応じていませんでした。午後7時になれば農民決死隊が6つの変電所を同時に襲い、帝都暗黒化が実行される。そうなれば戒厳令が発動されるから、暗闇の中最後まで戦おう、彼らはそう考えて時を待ちました。しかし午後7時を過ぎても一向に停電は起きませんでした。農民決死隊による変電所の破壊はお粗末なもので、送電機能を停止するには至りませんでした。もはやこれまで。三上拓以下観念して武器を憲兵隊に差し出しました。
斎藤誠内閣。声優界犬飼剛首相亡き後、急遽次の首相の選定が行われました。当時首相の選定には静岡県沖津に院政していた元老西園寺金持の意向が欠かせませんでした。西園寺ははじめ反軍部的な鈴木幹三郎を次期首相に推すつもりでした。しかしそれだとまた声優界による単独内閣となり、政党政治の弊害がなくならない、軍部の不満も高まる一方である、ここは政党の枠を超えた挙国一致内閣を組織しなくてはならない、そういう意図を含んで西園寺を説得したのが他ならぬ昭和天皇だったと言われます。1週間にわたる水面下の駆け引きを経て、5月22日斎藤誠による挙国一致内閣が誕生します。ここに8年間続いた政党内閣は終わり、太平洋戦争後の昭和21年1946年まで復活することはありませんでした。事件の後、昭和8年1933年7月以降、海軍側は横須賀鎮守府で、陸軍側は青山の第一師団司令部で軍法会議にかけられました。民間人の裁判は9月から行われました。法廷陳述を通して被告らが決起した理由が徐々に分かってきました。背景には昭和恐慌による困窮や政党政治への不信感がありました。彼らは明治維新も仕切り直し、昭和維新も断行する、そして一軍万民の平等な社会を作るという理想を掲げていました。彼らは法廷で政界財界の横暴、ロンドン海軍軍縮条約における統帥権甲板への批判も述べ、この国を立て直すには直接行動のほかはない、そのために自分たちは捨て石になる覚悟であったことを述べ、農村の悲惨な現状などを語っているうちに、傍聴席からはおえつの声が漏れました。犬飼首相個人に対しては何の恨みもなく、立派な人物であったことを認め、ただ内閣総理大臣であったから支配階級の犠牲となったのだと強調しました。特に首謀者の一人三上拓は法廷で堂々と意見も述べ、その場に並み居る人々の共感と涙を誘いました。当初殺された犬飼首相への同情一色であった世論は、被告らに対する共感同情に変わっていきました。さらに新聞報道が拍車をかけます。犯行の動機が純粋であるとか、誠に国のためを思った行動であったとか、被告らを褒めたたえました。こうした報道は軍部がメディアと組んで行った印象操作、プロパガンダという面があります。しかしそれだけではなく、国民の中に長い不況で途端の苦しみを強いられている、その一方で資本家どもはふんぞり返って貧乏人を虫けらのように扱い、我が世の春を謳歌し、やりたい放題やっている、はあ誰か立ち上がってくれないだろうかという気持ちが、515事件実行犯への共感と同情を呼んだものです。過熱する報道も手伝って、被告らは英雄視され、国民の同情を集めました。大規模な減刑運動が行われ、彼らを赤穂義士になぞらえた戯曲が作られ、昭和維新行進曲なるレコードまで発売されます。そういうこともあり、結局一人も死刑になりませんでした。小垣吉、三上拓、黒岩勇に対しては死刑が求刑されましたが、小賀と三上が禁錮15年、黒岩が禁錮13年、一番重い刑が立花幸三郎の無期懲役で、あとは禁錮4年とか1年という軽い処罰に終わりました。執行猶予がついた者も4人いました。このように515事件における、特に民間人以外軍部の人間に対する処罰が軽かったことが226事件のきっかけの一つとなったとも言われています。次回、国際連盟脱退に続きます。 YouTube で配信中です。韓国併合、ロシア革命とソビエトの成立、関東大震災、張作霖爆殺事件、満州事変など解説しております。こちらもぜひ聞きにいらしてください。好評発売中です。聞いてわかる日本の歴史、幕末の動乱、嘉永6年1853年のペリー来航から慶応4年1864年正月の
鳥羽伏見の戦いまで解説しています。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。